ユミタンのセルフチューニングルームへようこそ。
この番組は毎日を頑張るあなたがまずは自分を大切にすることから始めるセルフチューニングラジオです。人間関係や仕事、家族とのことなど暮らしの中のさまざまな出来事を自然のリズムをヒントにゆるっと一緒に考えていきます。今日も肩の力を抜いて一緒にセルフチューニングしていきましょう。この番組のお相手は
ポロと人生の調律師ユミタンです。
そしてなるほどおじさんのキヨタンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあユミタン、前回の最後に、忙しい忙しいっていうことをちょっと今回テーマにしようということで言ってたと思うんですけども、忙しい忙しいってなんかもう常日頃言ってる、もう忙しいおじさんじゃないけどさ 常日頃言ってる人いるよね。
いるいる。なんかこの人いつ休んでるのかなって思うぐらいいつも忙しそうにしててさ、で実際ああ今週も休めなかったとか、やることが多すぎるってなんかいつも言ってるよね。
そうそう、いや本当よね。なんか休みの日、まあ週末とか休みの日とかぐらいゆっくりすればいいのにって思うんだけども、その休みにさえなんかあっちこっち行ったりとか、本当そういう人結構いるよね、なんだかんだ言っても。
あ、いるいる。なんかこの人いつ休んでるんだろうなっていうぐらいさ、本当もうスケジュール中もパンパン。で、なんかいつ会えるって言っても何ヶ月後くらいのさ、それぐらいの勢いで、もう平日はね、仕事でいっぱいで。休みも遊びでいっぱい、結局1週間ずっと走り続けてるんだよね。
本当そうだよね。なんか結局その一応週末休みなんだけども、休めてんのみたいな、本当に。
休んでないでしょうっていう状態だよね。まあね、まあ、人によってはその仕事だけで忙しいっていうこともあるじゃない、仕事が多すぎて。っていう意味で言うとね、私もまあ昔ね、ゲーム会社で働いてた頃はね、すごかったよ。もうね、納期がある仕事でしょ？だから納期前のね、何ヶ月とかなるとね、もう徹夜も当たり前だし、あと一緒にね、最後1週間泊まり込んだんだよ。
いや、俺もやったわ、そういうの。プレ
本
ゼン
当？
前ね。プレゼン前とかだったらもう、連日徹夜ほぼ。で、だから、着替えだけ帰るみたいなさ。
私もなんか近くに住んでるさ、同僚の家にお風呂だけ借りに行ったりしてたよ。
そうそう。完全ブラックよね、今。
今だったらもうありえないっていうブラックなんだけどさ、当時はまあそれ普通だったからさ、あ
まあ
と
ね。
はね、まだ自分たちも20代30代だったっていうのもあって、なんとかやれてたけどさ、それでもまあね、入院しちゃった同僚とかも出てきてさ、あと私もね、ちょっと体調崩したりもやっぱりそんな中でもあったんだよね。ね、面白いのはさ、これ私の持論なんだけどいい？
どうぞ。
そうやってね、仕事がとにかく忙しくなるとね、男性は毛根に来るのね。で、女性はお肌に来るんだよ。
な。
大丈夫だ、清田の毛根は。
かろうじて。まあ、あの頃はさ、もうなんか24時間戦いますかとかさ。だから
そんな、
ね。
まあ時代もあるけどね。ただね、その時、まあ納期がある仕事だったっていうのはある種救いだったんだよね。つまり納期がね、納期さえ終われば休めるっていうのがあったじゃん。つまりゴールがあったんだよね。だからまあ苦しいけど頑張れ、あともうちょっとだみたいな感じでなんとかね耐え抜いて、まあゴールした時の達成感っていうのもやっぱりすごかったよね。でも今さ、 終わりが見えないまま毎日ずっと忙しい人って多いよね。
そうね、なんかね、仕事終わってもその後プライベートをいろいろ入れたりとか、さっき言ったように休みもなんだかんだ予定入っちゃってっていう人って本当多いよね、
そうそう。だからさ、気づいたら何もしない時間がなくなってることない？でこれがね、私の提唱する5エナジーサイクル理論で言うとね、忙しすぎる人ってとにかく責任が大きくなりすぎてることが多いのね。責任って言うと、仕事、まあ第一に仕事だよね、あとは家族、それからまあ親の介護とかね、あとはなんか地域で何か役を引き受けるとかね、それを全部引き受けちゃったりしてる状態ね。もしくはね、なんかやりたいこと、楽しみがいっぱいで予定をパンパンに詰め込みすぎちゃうっていう人もいるんだよね。
なるほどね、そういう人いるよね。
これってどっちもね、悪いことじゃないんだよね。でも自分を充電する時間がなくなると、ほらスマホと同じでさ、電池切れしちゃうよね。でじゃあどうするってなると、ここでやっぱりセルフチューニングなんだよね。
なるほどね、充電切れでブツンツしないようにってことね。
そうそうそう、ついさ、そういう風に忙しくしてるとさ、なんか休みならすっみたいに自分で思っちゃうことない？
あるある。
なんか休んだらサボってる、つまり罪悪感っていう世界だと思うんだけどさ、そう思わないでほしいのね。休むこともね、やっぱり大事だから、休む時間もちゃんと予定として入れてあげてほしいの。例えばなんだけど、10分ぼーっとする、何もしないでぼーっとするとか、なんかちょっとほっこりね、好きなお茶を飲んでね、くつろぐとか、あとは軽く散歩に行ってみるとかさ、それこそもし本当に時間もないんだったら、ちょっとね、屋上にでも行って空を見上げるとか、そんなことでもね、いいと思うんだよね。何もしない、これもね、自分を大切にする時間なんだよね。
なるほどね。でもなかなかこう、日本人ってそういうのをね、下手だよね。
下手だよね。なんか走り続けてた方がさ、楽みたいな感覚にもどっかでなっちゃってさ、とにかく休めない、休むのは悪だぐらいになっちゃうとさ、本当忙しい忙しいで時間ないってなっちゃうよね。まあだからこそ、今日は一つだけね、予定を増やすんじゃなくて、何もしない時間を予定に入れてみる。5分でも10分でもいい、その余白が心にもね、時間にも新しい風を通してくれるって思うんだよね。
なるほど。仕事の合間とか、それこそ家事の合間とか、一日ずっとそういうことをやってるんじゃなくて、頃合いを見てちょっとずつ5分10分のを何もしない、何も責任がない、心に負担がかからない時間を過ごそうということ。
そう、これってね、みんなそれぞれ自分の方法を見つけたらいいからさ、人によってはね、瞑想とかね、それができる人はやったらいいと思うし、そこまでいかなくてもさ、私が取り入れてるのはね、あのパソコンにさ、標準で入ってるソリティアってあるじゃん、カードのゲームでもね、結構ね、あの夢中で無心でやってみるっていうと、なんかね、割とその後脳みそがすっきりするっていうのがあるんだよね。
さすがゲーム開発者やな。
ね、だから自分に合った方法でいいから、なんか今やってる仕事から全く違うことをやってみる、もしくは本当にぼーっとするっていう時間ね、見つけてほしいなと思います。
なるほどね。とにかくな、何もしないというか、その責任から一回離れるという。
そう、
遊びから一回離れるという、
そう、で何もしないっていう余白を作るっていうこと。
なるほど。
今日のセルフチューニングは時間に余白を作ることですね。ぜひ試してみてくださいね。
はい、じゃあ皆さんもぜひ余白っていうものを意識して 1週間過ごしていただければと思います。
はい。
さあ、そして今日のフーズフーですが、ここではユミタンの提唱する5エナジーサイクル理論や古代東洋思想である陰陽五行をベースに、過去の偉人や著名人たちを紐解いていこうというコーナーです。そして今日はどなたになりますか？
はい、今ね、大河ドラマの豊臣兄弟で主役になっている、豊臣秀吉さんの方ですね、取り上げてみようと思います。
いや、ちょっと待って、これちょっと異論を言わせていただきたいんですけど、
はい、
主役じゃなくて、主役はあくまでも秀長にしておきたいという。
そうかそうか、すいません、そうですね、
豊臣秀長を主役にしておきたいと思っている、はい、まあ、確かに、ね、タイトルは豊臣兄弟でございますけど、
そうですね、そうです、
どうでもいい話なんですけど、
まあ、兄弟はやっぱり秀長ファンとしてはね、
秀長ファンでございますので、
有名ないところだと思うので、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、失礼しました。の文主役の豊臣秀吉さんですね、うん、じゃあその人のことがなんでわかるのってなると思うんですけど、それはね、その人が生まれた生年月日をもとに二十四節気がベースになっている暦でね、紐解いていくんです。そうすると秀吉さんはね、本質がね、五行の火のタイプなんですね。しかも陽、うん、だからここに太陽みたいな明るくてパワフルでエネルギッシュな人なんですよ。
なるほど、
うん、
まあね、この人ね、うん、陽明は日吉丸っていうぐらいですから、
お、
まあ、なんか完全に後付けらしいですけども、うん、一応日吉丸という、うん、
農民出身でそんな日吉丸って、
そうありえんやろみたいな
でもその名前をじゃあ自分で選んだとしたら、やっぱり太陽の男だっていうことを意識してたんじゃないですか。
まあ、選んだのかどうか分かんないですけど、まあ、一応陽明日吉丸っていうのを今後付けで言われてますね。
いいですね。それで火の性質からするとやっぱり上昇気流でしょ、上に上がっていくっていうのがあるから、うん、とにかくその立身出世ね、
うん、
上を目指すっていうすごいエネルギーあったんじゃないかなって思うんですね。
で、まあ、確かにね、あれだけその本当に、まあ、いわゆる百姓から天下人まで上がっていったわけですから、
うん、
っていうか関白ですからね、
すごいよね、
公家さんですから
本当にね、そんなことなかなかできないと思うんだけど、そのパワーはこの太陽の男だったからっていうのがね、ちょっと見えてきたんですね、
うん、
でさらにもうちょっと深く見ていくと、太陽なんだけど、そのこう水に冷やされるっていう、その反する面もあって、それはここで言うところの5エナジーサイクルで言うと責任になるんですよ。
はいはい、
うん、だから責任感すごく強いし、その上司にね、今で言うと上司にやっぱり期待に応えたいっていうことですごく頑張るっていう、そういう特徴になります。だからね、信長さんにいろいろ命じられて、はい頑張りますっていう感じで、うん、そこはね、本当に素直にやらなきゃいけないことをしっかりやろうっていうことになってたから、うん、なんかもしかしたら今日のテーマでもある忙しい忙しいって言って駆け回ってる人は可能性が高いですね。
いやー、なんかそれちょっとイメージ的にわかるね、うん、なんか
ね、なんかちょっとわかる、
ね、バタバタバタバタやっぱり天下人に上がるまではすごかったと思いますよ、この人も。
ね、だから結構やっぱりストレスはあったと思うんだけど、うん、でもね、これやっぱり豊臣兄弟でね、うまく描かれてる通り、弟の秀長さんね、
はい、
この人は本質が火ですよ。だから火が火を生むっていう自然の法則があるからね、その秀吉さんが明るく輝く太陽であり続けるために薪みたいな役になってくれてたのが秀長さんなの、弟なの。
あははは、
うん、で水から直接火に当たってくるとね、火は消されていたたたってなるんだけど、間に木が入ってくれるだけで、そこもきれいに循環するようになるから、なんかね、豊臣兄弟2人でその まあ、親方様のために頑張る、で少しでも上を目指すっていうこと、あとはその志としては、まあ、この世界を、ね、明るく照らしたいっていう、そういう思いがあったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、結局その秀吉は責任っていうものを常にこう背負っていってやっていったと。なるほど。これが、まあ、いわゆるその弓団の F5 エナジーサイクル理論ということですか。
はい、そういうことになります。
まあね、このあといろいろこの大河ドラマでもはっきりしてくると思いますけれども、秀長が52歳ぐらいで亡くなるんですけど、その後やっぱり豊臣政権がどんどんどんどん傾いていってしまうということになるわけじゃないですか。だからやっぱそういう部分での秀長の木の役割っていうのは、この日の秀吉にとってはなくてはならなかったエネルギーだっていうことですな。
そうですね、木はね、思いやり優しさなので、秀吉に足りないそういう部分を弟の秀長が補ってうまくね回ってたっていうことでしょう。
なるほど、
は
い。まあ、今後ね、大河ドラマもちょっと楽しみなんですけど。
そうですね、もう本能寺も終わってね、いよいよ豊臣政権がっていうふうになってきますもんね。
まあ、これはね、これの話はちょっとユミタンの YouTube チャンネルのユミタンネルで話してます、はい、ぜひ興味ある方はユミタンネルでご覧いただければと思います。
そうですね、
はい。まあ、詳しくはプロフィールのところに書いておりますので、
はい、
からクリックしていただけるとっていう感じですね。
はい、
はい、ということで、今日もセルフチューニングについてお話ししてもらいましたけども、今日は忙しいということをテーマでしたけども、ユミタン、最後ちょっとざっくりとここをまとめてもらえますか。
はい、もし今日ね、忙しい忙しいって言いたくなったら、ほんの5分でもいいから何もしない時間を作ってみてくださいね。時間に余白ができると心にも余白ができるね。そうするとね、不思議と物事もスーッと流れ始めるってことがありますよ。ということで、今日のセルフチューニングは時間に余白を作ることでした。
はい、ありがとうございます。時間に余白を作ること、
はい、
まあ、いわゆる余裕を持てってことですな。
そうですね、余裕を持つ、
ということで、今日は忙しい忙しいということについてのセルフチューニングはどうするのかということについてお送りしました。
はい、
はい、今日のね、この忙しい忙しい時間に余白を作ろうということについての皆さんの感想とか質問とかご意見とかあればどんどん募集中でございますので、
はい、
プロフィールから質問フォーマットありますので、そこからポチッとしていただいて送っていただければと思います。ぜひお待ちしておりますので、お寄せくださいませ。
はい、お待ちしております。
はい、はい、さあ次回なんですけれども、次回はどういうテーマでいきましょうか。
この忙しい忙しいにもつながってくるんだけど、なんで休めないのかって言うと、やっぱりさ、みんな先立つものがないとみたいなこともすごく気になってるんじゃない。つまりお金ね、お金をちょっとでも稼ぐとか、やっぱり生活のためと思って忙しくても休めないんだよっていう人が多いでしょう。
多いね、
現代人ならね、みんなが持ってるこの悩みについてセルフチューニングしようと思います。
はい、では次回はお金のセルフチューニングというテーマでお送りしたいと思います。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。ユミタン、最後にどうぞ。
はい、今日もありがとうございました、ね、皆さん今日も一緒にセルフチューニングしていきましょう。
ではまた次回に、さようなら。
さようなら。